コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは、コミネットラジオの時岡浩二です。今日はですね、こういう団体の方にお話を聞きます。音楽のおもちゃ箱、こちらはですね、いろんな福祉施設などで、音楽のコンサートをですね、されている団体になるんですけども、今日お話を聞きますのはこちらの音楽のおもちゃ箱の代表の立松咲子さんです。立松さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、まずこの音楽のおもちゃ箱、これはどんな団体なんでしょうか。
はい、クラシックとか、日本唱歌とか夏メロなどの演奏を、曲目を、フルートとかバイオリンとかいろんなクラシックの楽器で皆さんにお届けしている、そういうコンサートをしています。
もともと立松さんはピアニストということでピアノ、はい、演奏されるんですが、はい、そもそもこの音楽のおもちゃ箱という、団体ですね、活動を始められたきっかけというのはどういうことだったんでしょうか。
はい、私がね、ちょっと運さんになった時に何かしたいなと思いまして、でいろいろ考えた時に、自分のピアノをうまく活用して何かできないかということで、皆さんのところに演奏に行けたらいいなって、それがもう本当に小さなきっかけなんですけれども、はい、それで、娘がバイオリンしているので、と一緒に一つ二つ行き始めまして、今はいっぱい行かせていただいてるんですけれども、そんな感じです。
はい、どれぐらいの、期間もされてるんですか、こちらの活動。
はい、2003年から始めましたので、もうね、何年になるかなだいぶ経ちますね。
そうですね、8年ぐらいになりますよね。
はい、
そうですか。で主にその福祉施設とか高齢者の施設なんかを回られていると聞いてるんですが、
はい、
その点はやっぱりそういうボランティアで、いろんなところで演奏されたいということだったんでしょうか。
はい、そうですね、初めはね、そんな別に特にここでないとと思わなかったんですけれども、それから一番初めに行ったところは小学校でした。次にマンションの集会室、そのうちデイケアセンターとかの方が呼んでくださるなって、なんかそういう施設、主に 90% ぐらいまで、施設に回ることになってしまいました。とても嬉しいことです。
そうすると初めからそういう福祉施設というわけではなくて、はい、とりあえず音楽を演奏する場所をですね、はい、探して演奏されていたと、はい、いうことなんですね。
はい、
福祉施設とか高齢者施設はですね、はい、そういうコンサートなんかはあれですか、やっぱ積極的に来てくださいというような感じですかね。
皆さん そうですね、呼んでくださるので、ほとんどこちらから行かせていただきたいとか言ってなくて、人町交流館のホームページから通してこちらに依頼してくださることがほとんど以下、もう全部です。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあいろんなリクエストがあるっていうことですよね。
はい、そうですね。
なるほど、そうですか。基本的にはそうするともうそこへはもう全部ボランティアで、行ってるという感じになるんでしょうか。
はい、ボランティアですけど、たまにね、何か企画してるし、予算もあるから少しあるので、パスいっぱいの方呼ぶほどのお金はないけれども、ちょっと予算はあるのでっていうのでくださることも多いんで、時々ですけど多いことないですね。
なるほどね、いろいろ、
はい、ありがたくもらっておくっていう感じ。
はい、そうですね、楽器をね維持するのもいろいろ費用かかったりとかするんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、
ね、内容は音楽の方はクラシックを中心にということなんですけども、
はい、
どうですかね、そういう例えば高齢者の方なんかはどんな曲が好まれたりとかするんでしょうか。
はい、クラシックって言ってもね、もう本当に有名な私ショパンとか、ピアノだったらショパンとか、クライネットだったらクライネットポルカとか、バイオリンだったらチゴイネレワヘセンとか、そこら辺の本当に皆さんがよくご存知の曲を中心にして、他ほとんどが夏メロ的な曲が多いですね。 で小さい子供相手の時にはあのアニメの曲とかもう、まあ、80% ぐらいまでクラシックを除いて 80% ぐらいまでがもうそういう皆さんが本当によく知ってられるテレビでも歌ってられる、流行歌とか、まあ、そんなのが多いです。
まあ、ポピュラーなものをね、はい、演奏されると皆さん、非常に盛り上がるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、あの立松さんは、まあ、ピアノ専門にですね、もともとご自宅で例えばピアノを教えられてたとか、
はい、
そういう主婦ですよね、
はい、
普通の主婦としてお仕事もされててという感じなんですかね。
はい、そうですね、はい、
どうですか今は。非常にこちらの、お仕事もあってお忙しいですかね毎日。
いや、まあ、もともとねピアノまあ教えてて午前中がずっと空いてるのでその午前中の空いてる時間を活用してという感じで始めたのでものすごく忙しいことはないですね。
あ、そうですか。
とってもあちこちに呼んでいただいてもすごく素晴らしいになるし、すごく楽しくて、
はい、
主婦の仕事は、まあ、少し減らして
なるほど、
ね、してます。
まあ、少し余裕のある時間を有効に使ってということですよね。
はい、そうですね。私の場合はそうですね。は
い、なるほど。現在もあれですか、ご自宅の方で生徒さんを取って教えられたりとか。
はい、はい、教えてます。
されてるんですよね。
はい、もうそろそろ子供が来るかなという感じですね。
あ、そうですか。
はい、
また後でも紹介しますけど、左京区の松ヶ崎の方で立松屋サロンという、今度そういう音楽を聴ける場所も作られたということですよね。
はい、
はい、
そうなんです。
はい、なるほど、
はい、
そうですか。まあ、こういう施設なんかでですね、コンサートをされててですね、
はい、
ちょっと難しいなと思った点とかございます？
いや、いろんな方がいらっしゃるのでね、この曲が一番いいだろうと思って、まあ、いくつか曲用意していくんですけれどもね、中にはやっぱりこういう音楽は聴きたくなかったなとかいうボロボロとこう最後にね言われる方もいらっしゃったり、クラシックを、まあ、有名な曲を演奏すると、ああこういう曲なんやなって、もうちょっと、まあ、もうちょっと専門的なのを聴きたかったなとかいう方もいらっしゃる。いろんな方がいらっしゃるのでね、もう10人の方全員に喜んでいただけるかどうかというのがちょっとそこら辺は難しいところですけど、まあ、ちょっと無視して、悪いですけど無視して、とにかくまあ、80% ぐらいの方が喜んでくださるかなという曲を中心に持っていってるんですけれども。
そうですね、いろんな方に合わせるというのは非常に難しいことですよね。
はい、
あとは、まあ、今日はうまくいったなという時とかですね、良かったなと思う時はどんな時なんでしょうか。
はい、はい、まあ、まずね、施設なんかだったらスタッフの方々が、ああよかった、ものすごく綺麗やったとかね、すごい感動の、まずスタッフの方が言ってくださるんですよね。若い方が多いから反応がパッとしてくださるっていうか、うん、それで次に高齢者の方も握手を求めてこられたり、帰る時になったら高齢者の方々とか障害の方々がよかったよかったって握手を求められたり声かけられたりしてくださるので、その時に、あ、よかったなって、もう本当に今まで喋ってられなかった方が急に楽しそうに喋られたりとか、障害者の彼だったらもう手拍子でもう足拍子でもうすごくバタバタ、もう体中でよかった、楽しかったということを表現してくださるので、もうその時は本当にもうこちらももう嬉しくって、うん、もう本当にこのボランティアやってよかったなって思いますね。
そういうところはあれですね、本当に音楽の魔法のような、すごい力がありますよね。
音楽はやっぱり素晴らしいですね。
素晴らしいですね。実はですね、まあ、こちらのコミネットラジオという番組で、今年は震災のですね、いろんな関係の話題もお話をしているんですが、今度東日本大震災復興の、まあ、意味も込めたコンサートが、実は明日の日曜日ですね、18日あると聞いてるんですけど、
はい、
これはどんなもんなんでしょうか。
はい、今までに2回チャリティーコンサート、震災があってもうすぐぐらいの計画を始めまして、5月にもう2回すでにしてるんですけれども、今回第3回目になるんですけれども、祇園の方のカーラ・ラガッサっていうイタリア 品レストランでさせていただくことになりました。こちらはもう無償で会場をお貸ししますということで、とても親切にしてくださいまして、なんかどうもお茶も出してくださるらしくて、もう全て無料で提供してくださりますので、入場料1000円取るんですけども、この1000円っていうのは全額震災のため の, 今回は子ども音楽再生基金っていうのに寄付したいと思ってます。こちらの方はどうも震災で流された学校とか、潰された、地震でなんか潰れた学校なんか の, 楽器を修理したり、それ足らないものを補充したり、それと有名な演奏家を向こうに送り込んでコンサートしたりとか、そういう音楽に関することにお金を使われるということなんで、もう私たちの音の贈り物っていうこのコンサートの題名なんですけども、それにぴったしかなと思いまして、今回このようにさせてもらうことにしました。
このやっぱり東日本最震災、東日本大震災のですね、
はい、
チャリティーコンサートで、これ3回目になるんですかね。
はい、3回目です。
やっぱり非常に深い思いというか、はい、ありますね。
そうですね。コントラバスの方なんですけども、どうもご実家が仙台でして、やっぱりと親戚の中には被害に受けられた方も多くで、そういうこともありまして、もう余計にこう頑張らなきゃっていうふうに思ってるわけです。やっぱり音楽っていうのはどなたにでも心の中に染み込んでいくし、やっぱりお金では買えられない何かすごい心の宝物ということで、まずこちらで演奏して、まあ本当のこと言ったら向こうでね、震災の暴れたところに出向いて演奏できたらいいなとは思うんですけれども、まあ、そこまでちょっと私たちも時間とかいろいろないので、京都からとにかく向こうには聞こえないとは思いますけれども、いろんな音楽を演奏して届けたいと思います。
はい、京都からでもね、震災の支援がいろんな形でできるということで、
はいはい、
明日ので、12月18日日曜日3時半からですね、
はいはい、はい、
3時会場、午後3時会場で、はい、場所が会場イタリアンレストランカーラ・ガラッツァ、
はい、
京阪の祇園市場駅から徒歩3分のところですね。
はい、そうですね、
はい、電話番号はこれ、場所の電話番号は 075-532-5100 というふうになっております。会費は1000円ワンドリンク付きということですね。はい、
はい、
それから実は年末の12月26日にはですね、
はい、
立松さんのお家の立松屋サロンですか、
はい、
松ヶ崎の方でも、はい、コンサートされるということで、これはどんな感じなんでしょうか。
はい、はい、たまたまこうレッスン室を大きくしたら15畳ぐらいなんですけれども、防音室にしましたので、それでそこでコンサートをしようということで、第1回はもうすでに11月に終わったんですけど、今度第2回目になります。でまだどなたも2人ぐらいの方が来てくださるということなんですけれども、まだ皆さんに来ていただきたいと思います。
そうですね、左京区の松ヶ崎近辺の方、はい、ぜひね、
はい、
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 お電話番号がお問い合わせあるんでしょうか。
はい、075-705-2476です
ね。はい、はい、705-2476まで詳しいことは立松さんの、はい、方になります。
はい、
あとインターネットで音楽のおもちゃ箱で検索していただいてもホームページがありますね。
はい、あります。すぐ一番に出てきますので、
はい、
はい、
今日はですね、音楽のおもちゃ箱の立松咲子さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。